医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小佐が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。
タクさん、おはようございます。
おはようございます。
今朝起きたばっか。
うん、朝起きたばっかり。サマータイム終わっちゃったから14時間から時差があって、うんうん、朝の2時間がこう結構きついね。
いや、俺もちょっと今朝早起きして、実は山登り行ってて、
あ、
疲れてちょっと仮眠してた、収録前に。
あ、そうなんだ。
そう
え、どこで山登ってたの？
ね、まあ、神奈川県の丹沢の方、
うーん、
大山っていう山なのかな。で、往復でね、4時間ちょっとで登れる比較的簡単な山で。
はいはいはい。
そう。山登りしてきました。
いいね。
久しぶりに やったんだけどさ、もう、下りになると、こう、膝が痛くて。なんか、衰えを感じましたね。
あら、膝痛いんだ。あ、そうか、もともとね、膝。
そう、もともと。
痛くないもんね。
前十字靭帯切れてるから、そっちはサポーターしてさ、気をつけてはいたんだけど、
うん、
こう右をかばってると、なんていうか、逆足にも負担くるのか、
反対側が、
反対側の膝がもう笑けてたね。
確かに、ずっとかばってると反対側に負担いきそうだね。
やっぱ怪我すると、なんか全体的な体のバランスが崩れるみたいなのがあるんだろうなと思って、登り、
うん、
そんなことを考えながら山登りしてまして。タクはあれだね、調子を崩してましたね、珍しく。
いや、そう、先週さ、忙しくてさ、収録できなかったじゃん、
うん、うんうんうん。
で、バタバタしてたら、なんかあれ、なんか体調あんま良くないな。最初鼻の奥がちょっとピリピリ痛くて、
うんうんうん、
あれって思ったんだけど、なんかだんだん鼻水出てくるようになってさ、
うん、
で、しばらくもう2年、それこそコロナウイルスがさ、流行り始めてから、
うん、
ずっとさ、あんまり人に会わないし、人混みにも行かないしでさ、
うん、
風邪なんかひかなかったんだけどさ、
うんうんうん、
なんかそんな状況で別に人にすごい会った、まあちょっと、なんていうの、ワクチンみんな打ってるから、
うん、
家族で会いましょうよとか、パーティーしましょうよとかさ、うん、そういうところにはちょこちょこ行くようになってたんだけど、
うんうんうん、
まあそれでも、なんていうのかな、すごい人混みのところに行くっていう感じじゃなかったんだけど、
うんうん、
で、それで風邪みたいな症状出てさ、あ、これはやばい、コロナかもしれないと思って、うんうん、すごいビクビクしたんだけど、
うん、
なんかその後さ、その鼻の奥にさ、多分さ、感染があったのか、炎症があってさ、
うん、
で、味も分かんなくなったわけ。
はいはいはい、は
い。匂いが分かんなくなってっていうか。
それ焦るね。そう
するとさ、焦るじゃん。
うん、
あれ全然匂い感じないと思って。
うん、
まあ、普通の風邪でもそういうことあると思うんだけどさ。
うん、
なんか、センシティブになってさ。
そっかそっか。
あ、やばい、これはもう本格的にコロナかもしれないと思って、PCR 受けたら陰性だった。
はいはいはい。よかったね。
よかったと思って。
まあでも、タクとか子供がいるからさ、子供は学校行ってるわけでしょ？
そう。
タクの子供はまだ、あれ打ってないのか、ワクチン。
いや、それがね、11月に、枠が下げられたんだよね、アメリカでは。
あ、そうなの？もともと12歳とかだったっけ？
もともと、12歳から以上だったかな。
うんうん、そうだよね。
で、それが、5歳から11歳まで広げられて、
うんうんうん、
で、1回目受けてたんだよね、もう、
うん、あ、そうなんだ。
そうで、だからもう少ししたら2回目受けるんだけど。
なるほどね、じゃあ安心だね、ちょっとね。
そうで、大人もブースターショット3回目を受けましょうっていう風に推奨されてて、3回目周りの人も結構打ってて、僕も来週受けようかなと思ってるんだけど。
おお、いいね、いいね。
だから、そういう時に多分ちょっと気持ちが緩んでたんだろうね。手洗いとかうがいとかちゃんとしなかったんだと思うんだけど、
うんうんうん、
そしたら 見事に風にかかってしまって、
うん、
手洗いとか大事だなって思った。
いや本当だよね。まあ季節の変わり目だしね、風とかひきやすいよね。
ぐぐっと寒くなっちゃって、
うんうん、
なんか乾燥しててさ、喉がイガイガするなってのはずっとあったんだよね、
うん、日本だとさ風邪とかひいたら、まあ、比較的病院とか行きやすいじゃない、クリニックとかさ、うんうん、アメリカってどう、うん、どうなの、その辺どうすんの。
まあ基本的には自宅で安静にしてくださいって言われると思うんだよね、
うん、
まず調子悪いなと思ったら電話し病院に電話してみて、
うんうん
うん、でそうすると看護師さんがあのトリアージっていうかその症状を聞いて、
うん、
病院にすぐ来た方がいいか、それともしばらく様子見た方がいいかっていうのを言ってくれるんだよね、
うん、
でそれでなんかちょっと緊急症っぽい、その早く来た方がいいですよって思った場合には予約とかじゃなく、もうすぐ今日の午後来てくださいとかって言って入れてくれるんだよね。
なるほど。それは大きい病院なんだ、結構比較的。
まあうん、大きい病、なんていうのかな、保険システムというか大きい病院のシステムの中に入ってるね。そうだから、そのまあそういう意味ではその待ち医者に行くっていう感じではないけど、
日本だとなんか今のね、すぐ待ち医者に行って抗生物質もらって、うんうん、なんか安静にするみたいなさ、
うん、ね、そういうシステムもきっとあるはずなんだけど、
うん、
今のところそういう感じで病院にはかかってなくて、
うんうんうん、
今保険が適用される病院のところに電話して症状を言って、
なるほどね、
向こうに決めてもらうって感じ、
うん、
だからそのなんていうの、息がちょっと苦しくて咳がすごい出てますって言ったらきっと一回来てくださいって言われると思うんだよね、
うんうんうん、
でも熱が37度5分でちょっと喉がイガイガしてて頭が痛いですっていう感じだと、まあちょっと様子見ててねって言われると思う、
うんうん、なるほどね。
うん。
まあ何より無事でよかったって、回復してきてよかったね。いや本当
ちょっと良くなってきて、声も少し変かもしれないんだけど、
うんうんうん、
今週はお届けできそうだと思ったから、
やろうかなと。
収録取りためしないとダメだね。
いや本当ね、結構 毎週追っかけでやってるとね、しんどいよね、
うん、なんかあったらもう配信できなくなっちゃうから。
うんうん。ということで、先週の土曜日に東京都のね OSS のハッカソンが終わりまして、
うんうんうん、いや面白かった、
うん、
そのまあ風邪でダウンしてたっていうのもあるんだけど、
うんうんうん、
おそらくピンピンしてても何もなんていうの、プログラミングのところでは何もお助けできなかっただろうなっていう気持ちにはなった。なんかそのチームメイトがさ、2人エンジニアがいて、
うん、
で主にその2人がこうバリバリやってたじゃん、
うんうんうん、
でそのスラックでそのやり取りとか見てても、
うん、
なんかこうつけ入る隙がないっていうか、あ自分これできますよっていうタイミングが全くなくて、
うんうんうん、
なんかこうまあもともと一緒に仕事してるっていうのもあるんだろうけど、
まあね、
いややっぱりすごいエンジニアっていうのはすごいなと思って。
うんうん、そうね、こうやっぱりこう技術者のためのなんていうかイベントというかね、そういうところであんまり貢献できるところは少なかったかなと思って、
うんうん、
まあ、ちょっと勉強しようかななんてちらっと思ってみたりしたけど、どうなんだろう。
でもなんかそのこ自分たちというか小沢がさ言ったコンセプトってっていうのがさ、
うんうん、
ちゃんと反映できればすごく面白いソフトウェアにはなったのかなって思ってて、
そうね、
やっぱりその声を上げる人を助けてほしいっていうのもさ、言いづらいっていうのはもともとそのなんていうの、課題の一つとして、
うん、
あ上がってたわけでしょ、
うんうんうん、
その事前の打ち合わせとかで、
うん、
でもそれをこの自分たちは声を上げることによってその街がより豊かになるとかいうのを可視化したりとか、だからその一つの なんて方法としてはその助けてくださいっていうのが上がって、うん、それがちゃんと助けられたらマスコットを置くようにしたんだよね、
うんうんうんうん、
僕たちのソフトウェアでは、
うん、
なんかそういうなんていうのちょっとした遊び心がすごい可愛いなと思って。
そうね、だからそのなんだろう、まあ、助けたい人と助けられる人がこうマッチングした時にそのマスコットを地図上に置くっていう方法で、まあ、その、うん、その五条のシステムがうまく可視化できればいいなと思ったんだけど、パッと見パス、うん、そのマップ上にキャラクターを置いたところで、
うん、
そのそれが助け合いがいっぱい溢れてるんだなっていうのが直感的にイメージできないかのかなと思ったりもした。なんていうかだから、
うんうんうんうん、
やっぱそのアイディアとかそういったものをうまく表現するっていうのが、
うん、
とても難しいなと思ってて
ね。
そう
なんかコンセプトからそれを伝えるデザインの方がこうに移っていく話な感じがしたよね。
そうそうそうそう、
でそれをどう表現するとあそういうコンセプトなんだなっていうのが分かるかっていうか、
そうでそれってそのプレゼンとかの段階でそれを分からせるのって多分すごく難しいなと思ってて、
うんうん、
実際にさ利用してもらって、うん、なんでか分かんないけどみんな使ってくれるとか、
うん、
っていうことが起きた時にそれを紐解いていくと、あなるほどこういう理想があってこういうことが実現したいからこういうデザインなんだってっていうのが後でわかるのかなと思ったのね。
うんうんうん。
だからなんだろうな、そのよく使われるサービスってうまく言語化できないんだけども使いやすいとかそういう細かな配慮がされているんだろうなと思ったから、
うん、
なんていうかな、
うん、
こうプレゼンとかそういうものでその表現を伝えるっていうのもの難易度の高さを勉強になったっていうか、
うんうんうん、
どうやって伝えれば伝わるんだろうっていうのが結構考えさせられたね。
うん、
うん、
ね、いやなんかそのそれをねその自分たちのコンセプトを組み込んだソフトウェアだなっていうのがこう分からないとうまく伝わらないんだろうな
って思いました。で、一個ちょっと今言った話の具体例っていうかさ、例を出そうかなと思うんだけど、
うん、
あのさ、コンセプトの作り方って本あるじゃない？あの、玉木さんの、ちょっと下の名前ど忘れしちゃったけど、
うんうん、
でさ、あの人の一冊目の本ですかなんかで、こう、スーパーマリオの話が出てくるのね。
うんうんうん。
でさ、最初、あの、ファミコンのスーパーマリオあるじゃない？
一番最初
の、ね。一番最初、ちょっと今の若い方たちは知らないかもしれないけど。
うん。
あれってさ、説明書とかないじゃない？
うん。
なのに、もう、パッと見た瞬間に、ルールを一瞬で、
うん、
把握できるようなデザインになってるのよ。
うんうんうんうん。
で例えばそうだな、じゃあクイズを出すけど、
うん、
マリオってさ一応ヒーローじゃない？
そうだね、
うん、ヒーローなのに なんでヒゲの生えたおじさんなんでしょうか？
いやそうなんだよな、ヒゲ、
それ、
うん、それね、ヒゲもじゃである必要あるかな。
それがねーーあるんですよ。
そうなの？
じゃあ答えを言おうか。
うんうん、
マリオのヒゲがあるのはヒゲがついてる方が進行方向なの。
あーなるほど、顔が向いてる向きが分かるってことね。
そっち側に進めっていうことなの。
はいはいはい、はい、
さらに言うと帽子もかぶってるじゃん。
帽子かぶってる、うんうんうん、
帽子のつばがある方も進行方向なわけ。
あーはいはいはい、こっち向いてるって分かるもんね。 それがあったら
だからあれは矢印というかそういう機能的な役割を果たしてるからマリオはおじさんになったんで。
あ、キャラのデザインから違うわけ。その
そうそうそうそう。
ヒゲもじゃにしたいからおじさんにしようって感じなの？
いや、違かったと思う。その。
ああ。
マリオってだから、そのクッパを倒すのが目的じゃない。
うん。
だけど、あのゲームっていうのは、ただ、画面の右から左に移動するゲームなの。移動していけば敵が出てきて、まあ、それ踏み潰したりするんだけど、
うん、
つまり進むだけなんだよね、あのいじってるプレイヤーはさ。
そうだね。
そうそうそうそう。それを直感的に分からせるためのキャラクターデザインだったり、あと背景にさ、後ろに山があってさ、で、
うんうんうん、
で、こう、もう片方に広大な空間があるんだけど、空っていうかさ、うんうん、それも、山の方、背景がある方から何もない方向にこう、視線を誘導してそっちに進めみたいな、
ああ、
感じ。
その、一番最初の面で。
そうそう、そうそうそう。
山がある背景と空の背景なんだ。
そうそうそう。
そうだったかもね。
でそれだけで何も説明書とか読まずに一瞬でプレイヤーはルールを理解して やるじゃない。
うん、
でなんでそういう設計なのかっていうのをプレイヤーは説明できないけど、なんとなくもう直感的に分かっちゃう。 言語化できる。で紐解くとそういう配慮がされてるっていう。
なるほど。
これはすごいなと思って読んだと今回の回で。
いや、それこそディレクターの仕事って感じがするね。
そうそうそうそう。でもそれをさ、こうプレゼンの段階でさ、いやマリオにはヒゲがあってヒゲがある方が進行方向なんですって言っても聞いてる人は、はってなるんじゃないかなと思ってて、
確かに確かに。そうやってみないと分かんないよね。
そうそうそうそう。
やってみてから、
そう、
なんかうまく自分ができた気がすると思ってから聞くとウォーって思うけど、
そう、
全く触れないうちからそれを表現し言ってもんってなるかもしれない。確かに。
そうそうそうそう。っていうのをちょっと思ったから、
うん、いや、なんていうのかな、そのなんていうの、やってないうちにそれを聞いてもそれってちゃんと体現できてるのかどうかが分かんないっていうか。
そうそうそうそう。
そういうつもりで作ったんだまでは分かるけど。
そうそうそうそうそう。
それが直感と合うかどうかをやってみないと分かんない感じはする。
そうなんだよ、そうなんだよ。と思ったね。
うん。
だから、俺らも、ね、その、じゃあ、助け合った人たちが、やりとりが実際に、うん、あ、こんなやりとりがいっぱいありましたよっていうのを可視化するみたいのを言ったり、あと、
うんうんうん、
あと助けたい人と助けられる人を同等に評価したりみたいな、コンセプト的にはなんか面白いなっていうものができたと思うんだけど、
うん、
それを、こう、うん、ページのデザインとか UI みたいなところで、
うん、
プレゼン、説明すんの難しいっていうのをプレゼン資料作りながら思ったね。
確かにね。
うん、確かにうまく設計、そこまでうまく設計できなかったっていう部分もあると思うし、設計したとしてもこうそれが果たしてどうやったら伝わるんだろうみたいなところの難しさをちょっと感じたね。
なるほどね。
そうそうそう。
いや、でもなんていうのかな、そのコンセプトから入っていってソフトウェアをデザインして、
うん、
それをなんていうの、一応形にして、
うんうん、
でそれのフィードバックを今得てるわけじゃん、
うん、
なんかこの一連の流れがすごく面白かったなと思って。
そうだね、そうだね。
うん、いや、なんか もっとさ、自分にプログラミングのスキルがあればお助けできたんだと思うんだけど、
うんうんうん、
なんか例えそのマスコットを置く以外にもさ、
うん、
その履歴をのライブラリーというかデータベースにして、
うん、
でそれ自体に価値があるからさ、
うんうん、
それを解析する方法とかを組み込んだり、
うんうん、
そのサマリー画面を出したりとか、
うんうん、
いうこともできたら面白かっただろうなと思うし。
そうね。
なんていうのかな、すごいいいコンセプトというか面白いコンセプトで、それが全部体現できるようなソフトウェアだねっていうのがすごい、うん、こう一体感を持って作れればすごい良かったんじゃないかなと思う、うん、
そうね、
テーマが少し壮大だった感じはあるよね。
そう、ちょっと詰め込みすぎたよね。
そうそう、その切り分けてこのアプローチしたかったテーマが大きかったというか。
そう、ああそっか、そういうことね。
うんうん、
そうね、そうね、
でもすごい面白かったな、そういうところも勉強になった感じがして。
だプレゼンとかの難しさってさ、今回だ切り口がいくつかあったじゃない、我々のプレゼンっていうかさ、ソフトウェアにもさ。だけどそのこれもできますあれもできますだとプレゼン時のインパクトがこう弱まっちゃうから、うんうんうん、なんかもうちょっと一つにフォーカスしてもよかったのかなとか思ったね。
ね、その開発期間にもよるんだろうけど。
そうそうそう、そうだね。
あとそのキャパシティというか、どのぐらいの人がプログラミングに携わるかにもよるけど、
うん、
ここだけ絞っていきますっていうと、なんていうか、あ、じゃあそこだけやるんだねっていうのが分かりやすい感じ。
そうそうそうそう、
いや、そういう意味ではさ、
うん、
大賞最優秀賞かな、
ほうほうほうほう、
になった市区町村ハザードマップテンプレートってい
う
のは一人でやってたじゃん、開発者というかアイディア作りから開発まで全部一人でやっててさ、
うんうんうん、
チーム組まないで、
うん、
全部一人で開発してたけど大賞最優秀賞取ってて、いやすごい勉強になったなと思ったのは、そのちゃんと説明できるかどうか分かんないんだけどさ、
うん、
どういうソフトウェア、あ、まず課題が僕たちとは別なんだよね、もう一つの方の課題で
ハザードマップのね、
ハザードマップをそのデジタル化したいっていう問題に対してアプローチする方のテーマを選んでて、
うんうんうん、
だからそのハザードマップっていうのがそのあるんだけど、全国版があって、
うん、
全国版はいろんなハザードマップをレイヤーを変えて表示できるんだけど、
うん、
もうちょっとこう解像度高いというか、そのローカル情報、その自分の区ではどうなのかとか自分の市ではどうなのかっていうのは、
うん、
割とマニュアルの PDF しかないっていう状況があって、
うんうんうん、
でそのデータベースが一応あるんだけど、
うん、
何々市のハザードマップはこちらって言って、リンクが PDF のリンクがバーっと並んでるだけ で、
うんうんうん、
でそのなんかデザインもまちまちだし、表示される情報もまちまちだし、
うん、
何分すごい PDF だけだからさ、
うん、
なんていうかインタラクティブな感じが全然しなくて、
うんうん、
自分がどこにいるとかっていうのも把握しづらいんだよね、その、
うん、
っていう課題があって、それに対してアプローチしたいっていうテーマだったと思うんだけど、
うんうん、
要はその最優秀賞の人がやってたのはさ、UI ってユーザーインターフェースはそんなにこう綺麗に整えられてなくて、
うん、
GitHub のアカウントからその中のソースコードを、
うん、
この機能をオンにするとかオフにするとかっていうのを全部こちょこちょこっと変えて、
うんうん、
でどこの自分の市区町村にしたいとかっていうのを選んで、
うん、
でそれを適用するとその条件に合ったハザードマップが GitHub 上にこう公開されるみたいな感じの、
うんうんうん、
なんていうかハザードマップを作るためのソフトウェアっていうのかな、プログラミング、うん、簡単なプログラミングが簡単なプログラミングができればハザードマップのテンプレートが作れるっていう、そういうなんていうかサポートツールみたいな感じのものを作ってて、う
ん、あれだよね、
あなるほど、うん、
なんかカーナビとかさ、まあ、Google マップとかでもいいんだけど、
うん、
カーナビとかだとさ、こうコンビニを表示するってって押すとさ、すべて近くのコンビニがバーって表示されるとかさ、
うんうんうんうん、
あとガソリンスタンド表示したい場合は バーって表示するみたいな、あると思うんだけど、機能として、
うん。
それのハザードマップ版っていうか、あの、うん、土砂崩れが起きやすい場所が見たいときは、そのエリアを選択して、その土砂崩れみたいなのを、にマークつければ、それが地図上に表示されるみたいな、うん、なのを誰もが作れて、
そう。で、なんか、確かだけど、その自分で情報を足したりとかもできるよね。その、
うんうん、
自分たちはこういう情報のレイヤーを作りたいって言ったら、それを作ったりもできる
はずで。そうだね。うんうんうん。
で、なんかその、なんていうのかな。それで、その、なんていうの、まだその、デジタルデータではあるんだよね。その位置情報を入力したら、ここがその位置ですとか、多分自宅の住所とか、位置情報を入れると自分の家はこことかっていうのも表示されると思うんだけど、
うんうんうん、
なんかそのそ う,、ね、うまく伝えられるか分かんないんだけど、あ、なるほどなと思ったのは、もともとのテーマがさ、
うん、
デジタル化、ハザードマップをデジタル化したいっていうところだったじゃん、
うん
うん、でそれを聞いた時に僕が思ったのは、今ある PDF を、
うん、
こううまく解析してデジタル化させるようなソフトウェアを開発すればいいのかなと思ったんだけど、
うんうんうん、
多分その最優秀賞を取った人はちょっと違う考え方をしていて、
うん、
なんかその簡単にハザードマップが作れるものがあれば、
うん、
なんかその作りたいと思った人が作れるからいいんじゃないっていう、
うんうん
うん、なんか例えば市役所に中にいる職員さんが、
うんうんうん、
ハザードマップを作る担当になったら、
うん、
そのソフトウェアを使ってハザードマップを公開できるみたいな、うんうん、そういう支援ツールに特化してて、
うん、
なんかその一般の人が自分の身の回りのハザードマップを見るっていうところにあんまりフォーカスしてないような気がしたんだよね。
そうだね、そうだね、うん、
だから市役所の人がハザードマップをデジタルで作り直しやすいようなソフトウェアかなと思って、
うん、そうね。だやっぱ技術者目線というかエンジニア目線で作られたサービスだよね、
うん、
こう俺には考えもつかないようなやっぱ、はい、切り口だなと思ったし、
うん、どうしてもなんかこうたくさんの人が使えるようなソフトウェアっていうのがまず大前提にあったというか、
うん、そうね、
なんか他のグループもさ、そのハザードマップをまずデジタル化してそれをどう使うかみたいな話をしてたじゃん。備蓄、災害時の備蓄の、うん、こう情報を可視化するとかさ。
そうね、そうね。
そうするとなんかそのみんな避難するのに役立つよねみたいなアイデアが多かったんだけど、
うん、
そうなるとやっぱりちょっと壮大になってくるのかなっていうのが、
うん、そうね、課題設定が大きくなっちゃうよね。
そう、大きくて、まあそれがあればすごくね助かると思うんだけど、
うん、
一方で開発期限が短いから、
うん、
そのコンセプトとかそういうアイディアを完全にソフトウェアに落とし込むにはちょっとテーマがでかいんだなって思って、
うん、
一方でそのハザードマップを作ることを支援するソフトウェアだと、
うん、
ちょうどいいなんていうの時間で完成度高くこう成立したのかなと思って、
ね、
ああなるほどすごい勉強になったそこ。
そうね、そうね。でもあれができたらすごいさ、例えばさ、じゃあ自分が引っ越ししようと思ってさ、うん、全く知らない土地に引っ越した時にその地域がどういう災害に今後巻き込まれる可能性があるかっていうのをさ、わかるじゃない、
うん、わかると思う。自分でも GitHub の知識があったら作れる感じだったもんね。
そうそう。で、それで起こりそうな災害に対して、まあ備蓄なりさ、その災害対策みたいのをさ、うん、してさ、で、
うん、
逆にその地域では全く起こんない災害もあるわけじゃん。例えば、山の方に住んでたらさ、うんうんうん、水害とかは、うん、まあ、
津波とかね。
津波とかはないから、とか、
うん、
その必要な対策がわかるよね、あれ。
うん、うん。
そういうのにも汎用的に使えるし。
ね、そのちょっとだけコーディングの知識とか GitHub が何かとか分かってれば使えるという意味では、その、ね、可能性はあるよね、すごく。
うん。だその辺も、だからノーコードでさ、UI とか UX の部分でノーコードでも使えるような あの、画面だけ作ればそういうことのサービスでもできるし、それをなんか、なんだろうな、まあ、市区町村のさ、その引っ越しするときに、手続きするときに、そのアプリ使って見せるとか、
うん、
もしくはその、ね、賃貸とか、引っ越し業者さんとかさ、なんか、不動産屋さんとかさ、に使ってもらうとかもさ、できそうだなと思って。
確かに。
汎用性が高いサービスだよね。
そうだね。その、広げ、ユーザーインターフェース後からね、追加すればもっと、幅広い人に使ってもらえそうな感じでした、
うんうん、いやすごいよね。あ、誰でもやっぱ使えるものを開発するっていうのはすごいなと思うよね、
うん、
うん。
いやー面白かったな、
うん、
いや本当驚いたのはその地図上にピンを置いてマッチングさせるみたいなのがさ、
うん、
あこんな2週間とかでできちゃうんだと思って、
そう、ね、
すごいエンジニアってすごいと思って、
うん、
で結構なんていうのデザインがさ うちのソフトウェア可愛かったと思うんだよね、
うんうんうんうん、
そういうとこをこだわってやったらなんかパッと見おちゃんとしたアプリだっていう風に見えるっていうか、
うん、だからそのねなんだろう UI をこう普遍的にすればするほど角がなくなっちゃう部分もあったらっていうか、うん、特徴が分かりづらくなるというかね、
うん、
だから UI UX っていうところも奥が深いし、そのデザイン的な部分でね、
うん、
で裏側の仕組みを作るのは作るのですごい技術だし、やっぱそういうサービスを作るっていうのはいろんな人の関わりとかね技術があって成り立つことだから、まあ、それを、
ね、
今回みんなで経験できたのよかったよね。
面白かった。その一つソフトウェアを作るって一言で言ってもいろんな役割があるなと思って、
うんうん、いや他のメンバーもすげえ頑張ってくれて、
いやむしろ他のメンバーが頑張ってたっていうところ
確かに
、まあ、少なくとも僕は全然力になれなかった。小沢はねそのプロデュースのところでディレクションのところで頑張ってたけど、
ちょっとなんか引き続きまた何かあったらやりたいね。ちょっと我々も少し貢献度を増やして、
うんうん、いやほんとね、
うんうん、みたいなところでじゃあ今日は終わりにしましょうか。
はい、
はい、じゃあ、あ、そう、東京 SS の発表は YouTube で見れるのかな、
うん、見れると思う、
うん、後でリンク貼って、はい、もしちょっと僕のプレゼンはいまいちでしたが、はい、みんな見てみてください他の人の発表とかもすごい面白かったんで
面白かった、
はい、じゃあ今日はこの辺で、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。